絵作りかけラボ14、和紙の懐、墨の醍醐味、新井恵子のちゃぶ台トークです。本日のゲストはというよりは池田さん、先ほど今池田さんとお話をさせていただいた時に、
そうですね、
お越しいただいた
飛び入りの、
そう、突然お願いしました、白井様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
肩書きが大変たくさんある方なので、はい、どちらを紹介すればなんですけれども今日は書道の先生ということで、そちらのお話を伺えればと思います。
はいはい、結構です。
はい、墨つながりということで、墨の話、私も本当に興味があっていろいろ教えていただきたいこと、ね、はいはい、あるんですけれども、普段は墨すってらっしゃ
そうですね、
ですよね。
墨はすらなきゃいけないっていうふうに生徒にも言うし、でも今墨汁がね流行っていて、はいはい、その墨汁もね質がいいんですよ。なぜ質がいいかってよく分かんないけども、その黒のね、光沢のあるね、墨汁っていうのがいっぱい出てきて、それは何が原料か、まあ墨っていうのはだいたい煙でね、やって菜種油の煙だとか、それからそれを集めて、こねてっていうんだけれども、いろんなその一味二味違うようなね、墨の色っていうのが出るし、
ありますね。
先生のやってらっしゃるのはこのぼかしも入ってるし、
はい、
この何ですか、繊維をね、はい、こうあれして、引っ張り出してっていうようなこともあるので、
はい、今回本当に墨が擦れる、もうすごくシンプルにここでは墨を擦ることができる、
うん、
そして和紙に触ることができるっていう、うん、作りかけラボでさせていただいてるんですけれども、なるほどね、あそこに一番最初の入り口のところに、墨がたくさん、
はいはい、
固形の墨ね、はいはい、固形の墨がたくさん並んでたと思うんですね。で、まあ、それを、まあ、すずりでするという、うんうん、とてもシンプルなことなんですけれども、うんうん、今すったことない人がたくさんいるんです。
そうなんですよね。でもう一つね、そのすずりって言うと、
はい、
いろんなすずりの種類があってね、
ありますね、
であそこに方棒というね、目にはちょっとわからない凸凹があるという話はするんですよ。それでこう、そういったやつでこう顕微鏡みたいなので見ると確かにブツブツがあってって、はい、そのブツブツの関係と墨の体質度がマッチする、うん、マッチしないっていうのがいろいろあるのね。
ありますよね、うん、なんか私もねそこまであまり研究できてないんですけれども、すずりに関してはいろいろ
ね
持ってるだけはいろいろ持ってまして、いろんな種類を
それやると話がまとまんなくなっちゃうん
で、そうですね。
というか書家の中でもその現代書をやっている人、前衛なんかは特にそうですけども、結局文字にこだわらない、じゃあ何にこだわるかっていうと墨色だ、しか線質だって、そうなってくるわけね。
はいはい、
じゃあその筆はどうすんだ、墨はどうすんだ、
水はどうするんだ、
そう、うん、そんなような話になってくるけど、今回はでもその墨のね濃さっていうようなことで、
はい、
今私も感じてるんだけども、なぜあんなにこう光沢の出るね、
はい、
で安い墨でもねいいのか分かんないけど、吸ってもねたくさんすれば濃くなるかっていうとそうでもないんだよね。
そうなんです、
うん、
そこはどうなの？本当にそうなんです。それって多分私が思うに、二皮の量って、すすに対しての二皮の量っていうのも、うん、あるじゃないですか、うん、どれぐらいの二皮でこう固めているかにもよるのかもしれないし、
なるほどね、
寝かせ方、二皮の枯れ方みたいなことも、
うんうん、
年代にもよるかもしれないですよね。
俗に墨ってのは10年ぐらい経ってぐらいか、10から20年の間が一番使いどころがいいって言われますよね。
そうですね、
うん、で古木っていうのはもうそれ以上経っちゃうと、もうまあ、カスみたいなもんだっていう人もいるし、でもそのカスみたいなやつをやるとまた枯れた、そのなんていうの、にじみとか墨色が出るっていう、まあ、それは好き好きですけどね。
そうですね、うん、なんかね表情がやっぱりワインみたいなものでね、
そうそう、
寝かせるとまた表情が変わるという、すごいマニアックな話になりますけれども微妙にこう広がり方が違うとか、にじみ止まりが違うとか、なんかそういうところも魅力ですよね。
そうですね、でまあ私事なんですけども、私のおじいちゃんがね、その提灯屋をやっていて、
でその和紙と炭じゃないですか。
そうなんですよ。でその提灯の文字をねやっぱり見ると、最後にこう油を塗るからテカテカになるけれども、相当濃いやつでないと、提灯の皮に塗らないんだよね、でまあどういうふうにやったかは分かりませんけれども、道具が残っていて、その道具の中には、すり鉢があって、その中に炭の破片っていうか、残った固形の炭を入れて、でゴリゴリやった跡があるんですよ。だから、これは単なるもったいないから炭を最後まで使おうっていうのかなと思うのと、それから、なんかその、そういった効果があるのかなっていうことをちょっと思ったことはあるんですけど、どうですか、その。
ね。それに関しては私もねちょっと調べたんですよね、でこの度ね常設展示室の浮世絵を担当の方と一緒に選ぶということを言われた時にね、いろいろ調べたの。でこの版画 の、黒色をたくさんきれいに使っているけれども、黒もすごい魅力的なんですよね、でその黒って黒の中の黒とか、艶やかな髪、美人画の髪の毛とか、なんか光るような表現とか、ですごくこうボリュームのある表現とか、なんか湿り気のある表現とか、なんかすごいんですよ。なんか見てると、本当にすごくて、一体これはどうやって黒を使ってるんだろう、炭を使ってるんだろうって、ちょっと調べたらね、固形の炭を、なんかこう水に浸してふやかしてですね、でそれをね今言った話と、すごく似てるような気がするんですけれども、乳鉢で、すり鉢でこうすって、それを使う、それをすごく濃くしたものを使うって、なんか書いてあったものがあったんです、これが本当かどうかわからないんだけれども、今なんかそこをすごくこう気になっちゃってて、
そうですね、なかなか興味があるってことだね、でもだとすればね、
はい、
すすとニカを混ぜて固形にするわけでしょ、そしたらすすだけを乳鉢に持ってきて、でそれをまたすすを乳鉢でよくこねて、水を 2,3 滴入れて、でまあ液状化したらニカワが入らない炭ができてダメか、
でもニカワ今入りましたよね、私もね、真っ黒クロスケ、炭素ですよね、あれ扱えないぐらいふわふわなんですよ、私もそれをなんか足して、黒の質をこう変えていかれないかなと思ったことがあるんですけど、扱いがもう開けた途端にも大変でしょ、でそれを煮皮でこう固めるっていうか、煮皮に溶かしていくっていうのがちょっとやりこなせなくてですね、でも原理としてはそういうことかもしれない、
そうですよね、ニカワだから炭素をくるんで、それで水とニカワは OK だけれども、すすと水は OK じゃないから、そこに間にこうフィクサーじゃないけども、それがニカワなんだよね、
そうですね、だからこそその固形のものを、作ったものを逆にね、逆に戻していくっていうことなのかもしれない、
そうだね、
ぜひ私もちょっと実験研究したい
先生も やってみたいと思いますけどね、
金をそれでこう、すごくサラサラ、すごく濃い炭、
そうでね、金をサラサラとおっしゃったけれども、金っていうのはなんかサラサラね、ミミズのぬたくったようなってよく言うけれども、実はそうじゃないのね、あれはねかなり止めるとこが止まってて、それでその繊質がね非常にね艶やかだし伸びやかだし生きてるのね、でその生きてるのがどうしてわかるかっていうと、昔古筆と言われているその和歌集なんかは書いたものがあるんだけども、それをよくよくこう拡大して見てみると、薄墨で書いてないんですよ、濃い墨で書いてて、大げさに言えばそのにじまない漁師というようなからかみですけど、その上に盛るようにして、筆で盛るようにして線をこう置いていくのがわかるのね、だから昔の墨がどうだったかちょっとわかりませんけども、
そしたら相当濃いということ
ですね、濃いですね、
岩筆とかに書いたら下にこう染みてすぐにはいかないので、
そうそうそう、だから
上に乗っていくって感覚なんですか、
それが残ってんのね、 だからでも金ってかすれてるじゃないかっていうことね、個室を見ると実はかすれじゃないんですよ、細いんですよ、太い盛り具合と細い盛り具合があるだけであって、それを遠目で見るとかすれてるように流れてるように見えるから、あの綺麗だなとこう思うわけであ
って、なるほど、それは面白い。あのやっぱりスピードとかね、うん、速さ、その呼吸とか、そういうもので多分書いていく、
そうですね、リズムです、
リズム、ね、
テンポ、
うん、だからそれが髪の毛一本の細さぐらいに、うん、細くなった時にはかすれてるように見えるということなんですかね。
そうですよね、
うん、やだ、ちょっと今度顕微鏡で見てみる私目が最近あの眼鏡かけないと見えません
いいんですよ、
これからね、うん、これからね、本当にあのちょっといろんなものをまた受け入れも含めて ね、見ていかれたら面白いかなと思います、はい、なんかあのもっともっとお話聞きたいんですけれども、はい、あの今日突然にちゃぶ台トークをお願いできますかなんてお願いしちゃって、
僕も嬉しかったですよ、
すいません、うん、なんか
楽しい、
うん、はい、なんか住みつながりっていうのがもうすごい身近に感じてしまって、うん、ありがとうございました。
こちらこそまたどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとう、はい、池田さんありがとうございます。
ありがとうございました。
では失礼いたします。